はい、皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは、今話しているのはスノーと
ハンスケです。
はい、
はい、
この時はとか言ってあれなんですけど、
あ、この時は
いらっしゃらなかったような気がしない
でもない。2人でやったような気がしますね。
はい、
ということで毎度おなじみになりました前振りのコーナーでございます。
はい、
この今前振りを撮っているのが、2013年8月の13日になった2時39分、
ね、はい、細かい、
こんな時間なんだ、
はい、
なんですがこの301回これから流れる本編ですけど、はい、これ収録いつでしたっけ。
7月8日にな
った。嘘、1ヶ月以上前。小笠原の撮ったのそんな前でしたっけ。
あの小笠原父島ツアーは6月末なんで、で帰ってきてすぐじゃあ、あの忘れる前に話しましょうって言って話したんだけど。
ああ、そうですか。
うん、
まあそんな昔の話をこれから、お聞きいただくわけですが、
はい、そうなんです。
だいぶね、間が空いてしまう。まあ先週は、はい、夏休み前までの宿題ということで、たくさんの方から、お送りいただいたので、
はい、
まあ、それを先に出させてもらおうということで、先週じゃないな、同じ週の前、ちょっと週またいちゃってたので、
はい、
今週の前半にお送りしておりますので、まだお聞きいただけてない方は、ぜひそちらもお聞きいただきたいんですが、まあちょっとね、この空いてしまったサイクルが意外と埋まんないなと。
はい、
あのスノーさんがちょっとねお休みの期間のがあったから、はい、そこで埋まるかなと思ったんだけど、配信もお休みしてしまった。結局一緒じゃんみたいな。
そうなんだ。いや、なんか全然追いついてこないな。あ、そういうこと
だ。そりゃ埋まんないわっていうね。そんな状態が続いてしまっておりまして、まあ、こんな前振りをつけないと配信ができない状況が続いております。はい、また来週もこういった感じで前振りがつくんじゃないかと思いますが、まあもう8月、
そう、まあ半ばです
ね。半ばですよね。
はい、
まあ世の中もうお盆休み入って
る、はい、ちょうど真っ只中、はい、
あ、そうか、今日タロちゃんと収録してきたんだけど、彼女は仕事した帰り、
うん、まあ、仕事って書いて、なんかちょっと前から仕事って書いてましたね、今
の。僕もまあ仕事の帰りではあったんですが、はい、あの人勤め人なのにね、
あ、まあ、
お休みじゃない、聞かなかったな、そういえば。あ、でもずらして撮るようなことは言ってたけど、普通にやってる人も、まあでもいるわね。
まあそうです、
ね。サービス業の人とかね、はい、僕らみたいな自営業も。
はい、
ね、この時期大変じゃないですか。
うん。
二八は大変とかよく聞きますけど、はい、本当大変ですよ。
はい、
まあ、暑いばっかりで、家で作業しなきゃって思ってもなかなか進まないし、通常業務はなかなかないし、みたいな。
そうですね。
まあ、こういう時にいかにどう動いとくかが変わるんでしょうけどね。
ああ、でも世間はお盆休みだから。
そうなんですよね。
まあ、あの、なんていう、自己検査だましとくか。僕はなんか、あの、普段できないところを掃除機かけたりしてますけど、
お
なんかこれはな、これでむらしいなと思って。
ああ、いや、
でも気になるんで掃除したくなるっていう。
ああ、いいですね。なんかうちの作業場掃除してください。いや、なんかこういう時期にそういう風にしとかなきゃなって思いつつ、ダメなんですよね。
だらだらと。
できないんですよ。他のことしちゃうんですよ。いらんことしてるっていう。
ね、いやー、あの、なんていうの、こう、普段全然見ることのない本棚をちょっとすごい整理しようとか思って、
うん、
昔の写真とか、昔の写真集とか出てきて、
うんうん、
それを1時間読みふけたりしてるって。
って終わっちゃう。
ダメじゃん。全然進まないっていう。
片付けではよくあるパターンですよね。
あ、そうですね。
やまあでもそう、まあでも片付けに入ってるっていうそのステップだけでも素晴らしいと私は思います。まあまあ
そうですね、でもまあそれとりあえずゴミの量だけ見てちょっと満足しましたけど。
ああでもそうできてるんだ。
はい。
あ
ゴミにしましたもうあのこれはいいやと思わずゴミを捨てようと。
なるほど。
はい。
いやー。そうね、なかなかそういうそこのステップに入れない僕ってっていうちょっとね、
うん
反省ばかりしてなかなか前に進めない私ですが、はいまあ、この時期、まあ、そのフォトスクランブル的に言うともう一つその片付けっていえばその撮ったものの整理、
うん、
これいつかテーマにしようと思ってなかなかこうやれてないんですけどその自分の撮ったの前にほらスノーさんなんだっけ、はい、ワークスかなんかでワークスだっけクラリスワークスじゃなかったっけ
ああはいはいあのデータベースを
データベースにしてみたいな、
は
い、
クラリスワークスですまあ今アップルワークス
アップルワークスかワ
ークス6とかいうやつですか、
してるって言いましたけど、はい、そういうの僕全然できてなくて
あ
だからちょっとなんかしなきゃかなと思いながら、うん、なかなかそれもできていないんですけどちょっと今年はそういうの手つけていこうかなと思ってるんですけどね
うん
やっぱデータベースみたいな方がいいのかない
やでも仕事のものをやそれでやろうとするとすごいとんでもない量になっちゃいますね
ああの基本スノーさんは自分の作品の分だけ
そうですね
うん
仕事のはまあ大体納品してまあある程度月日が経ったらやっぱり削除していくしかないので、
うんうん
うん、まああの DVD に焼いておく場合もあるんですけどねディスクに、うんうん、まあそのディスクあ一応ディスクに関しては、うん、やっぱりそのそれを作ってますけどねあのデータベースをこのディスクは何っていうのか。
あ、はいはいはい。
検索できるように。
うん。
まあ、だから、今何百枚かのディスクの、
うん。
こう、データベースはあるんですけど。まあ、それでも300枚ぐらいかな。
それは全部光ディスク？
そうなんですよ。
DVD とか CD とか。
CD とか。ちょっとやばいなって感じがするんですけど。
ああ、うん。それダメになったのないですか？
今んとこってあまり見たことないからわかんないです
。そうなんだよね。
今度見てみますけど。まあ、5年ぐらい前のは平気、今のところ平気ですかね。10年ぐらい前のはどうなんだろうなっていう。
5年前だったら大丈夫なんだ。
一応大丈夫みたいですよ。でも逆にダメなのは1年前でもダメになってるのがあるんですけ
ど。ああ。
まあ、そういう記録した時になんか問題があったのかもしれないんだけど。
いや僕のやつはその、まあ、その写真のデータは今んとこねあでもは光ディスクに入れてたこともあるか
あ
でもハードディスクからその時も消してないので、
うん、
多分この番組始めた頃から撮ってるやつとかっていうのは多分全部ハードディスク上にはあるはずなの
で
ただえらいことにハードディスクになっているので、
いや一番古いのだと、ハンスケさんと一緒に仕事してた頃の、
うん、
MO があるんですけど。
ああ、あの時代
?28MO とか。
はいはいはい。
一応使えますよね。
MO はまだ使えんの？
あの MO ドライブ持ってるんで。
すごい。
だいぶ前に買ったんですよ。USB メモリー、あ、USB の使える
MO。うん、あ、スカジーじゃないのね。あの頃スカジーでしょ、だって。
そういうドライブもありますよ。さすがにマシンがないのであれ、
うん、
一応 USB の使える MO ドライブも買って、
うん、
MO ディスクやっぱり100枚ぐらいあるんですよね。
100枚？
100 枚かそのぐらいはあるのかな。仕事始めた頃みんな MO ディスクだったので、
うんうん、
デジタルで、
うん
うん、だからやっぱりそのぐらいになっちゃいます。
昔の MO ってマウントするの？
しますよ。
あ、そう。
うん。うん。一応します。
へぇ。でも前の、あの MO 全盛だった頃でもさ、そう、お客さんからもらった MO がマウントしないとかって結構
あるじゃ
ない
ですか。ああ、逆に、 あれ、でもドライブの問題なんじゃないですかね。ドライブってあの、ドライバーか。
ああ。
うん。
最近のその USB に対応してるやつだったら、ドライバーも安定してるってことなのかね。
なんでしょうか、ね。
なんか変なユーティリティ使って強引にこうマウントさせてみるみたいな。
そうそう。
あ、そんなことしてたよね。
してました
。あれってどうなんて思うけど、今考えるとね。
うん、
まあ、スカジー自体があれだったのかな。なんか、
はい、
ターミネーターつける位置がどうのこうのとかいろいろあったよね。
懐かしい。
だからそうやってこう企画がどんどん変わっていく中で何に保存するかみたいなのはさ、やっぱりちょっと課題だよねっていう気が、
うん、まあこの番組始めた時もなんかそんな話して、うん、ネット上で預かるサービスとかってどうなんだとか言って、
うん
そうね、まあ最近まあ結構出てはきてますよね。
うんうんだから今、容量ね、無制限とか、うん、
はい、
要はネット、クラウド上のエリアがだいぶ大きくなってきてたりもするので、
うん、
そういうところに入れておくっていうのも一つなのかなっていう気もしてはいるんですけどね。うん、まあ、果たして、この、ね、もう今やテラの時代じゃないですか。でそのテラのディスクがなんかゴロゴロ並ぶような状況でネット上にどんだけ上げられるんだみたいなのもあるけど、だからいろんな人に話は聞くんですけどね、こう選別してやっぱそのさんみたいにある程度期間を置いて捨てるとか、はい、その捨てるんだけどある選別して残しとくものもあってとか、まあ、ね、その捉え方なんでしょうけど、もう捨てられないんですよね。なんかこう腰にぶら下げててお尻でシャッターをして地面撮った写真とかまだ残ってたりする
んですね。それはちょっとそれはただの物臭じゃないですか。捨てられないんじゃない、うん、
そのまま
それはまたおかしい。
全部こう撮った写真は全部ある、まあ、撮ったと言わないですけどね、押しちゃったみたいな。そんな写真まで撮ったよ、ね、だからどうすかなみたいな、ね、でそんなお尻で押した地面の写真もローですからね。
なんか意味があるんでしょう
っていう、なんかね、
なんか将来なんかパフォーマンスとしてなんか使える。
そういうのがいっぱい溜まったらなんかそれはそれでみたいな、
うん、
なんかそんな、なんか変なことあれで捨てらんなかったりね、うん、しますけど、ちょっとそういう整理をねこういう時期にとは思いながらなかなかそれもできていないみたいな。じゃあ何してるんだっていう感じもしますが、そんな、まあ、お盆休みにこう前振りを取って、お届けする本編は7月頭に撮っていると、
はい
いうことをご理解いただいてお聞きいただければと、
はい、
これ、まあ、毎年恒例というかちょっと間が空いたんですよね。
そうですね、はい、3、4年は空い
た。もっとか。でもこれ始めた年、
う
ん、
そうですね
ぐらいにはもう行ってたんですよね、はい、確かね、
確か最初の年からだったと思うんですけど
ね、うん、最初は船酔いしてえらい苦戦したみたいなところから始まり、まあ今やもう小笠原マスターになりつつあるというスノーさんの久々の小笠原ツアーに行ったお話、前編でございます。来週後編お届けできるかと思いますので、まだ前編のね楽しんでいただければということで、だいぶ間が空いてるフォトスクランブルっていうかスクランブル全体的にこんなズレズレな感じになっておりますが、お付き合いいただければと思います、
はい、
ということで、本編の方をお聞きください。
はい、
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、始まりました。今回お送りするのは、小笠原から帰ってきて日焼け跡がかゆいスノーと
半助です。
はい、はい、皮むけてます。
あ、そう思った。お疲れ様でした。
はいって感じです。はい。ということでですね。
はい。
もしもし聞こえてます。はい。
うん、
まあ、だいぶ配信が溜まっているというのもあるので、
うん、
これが配信される頃にはなんかちょっとタイミングずれてるのかもしれないんですが、
うん、
とりあえず、父島クルーズから無事帰ってきております。で、一周、まあ休んだとは言っても、ストックがあるから休んだことにならないんですよね、きっとね。
うん。
うん、まあ、ということで、おしゃべりするのは2週間ぶりになります。はい。
先週収録したんでしたっけ？
しや
あ、じゃあ先々週か。
先週ですね。
はしてるんだっけ？
してます。
そっかそっか。
で、クルーズに行ってる間は、お休みさせてもらったんですけど、
配信ができていないからどんどん溜まっていく一方の状態で、多分すごい一月ぐらいずれて配信されるんじゃないですか。
そうですね、もう4回分ぐらいあるのかな、
感じになっちゃってますが、
4回分入れて4回分ぐらいあるので、はい、
ちょっと、
まあ、待ってましたという方が多いのかもしれないし、はい、ということですが、
はい、まあ、ということで、まあ、例年高齢になってます、父島のクルーズ、
はい、
何年空いたんでしたっけ、恒例になっていたんですが、
はい、
何回か、
はい、そうですね、もうでも前回は2009年だったと思うんですよね。
そんなに空いた、
うん、結構昔なんですよ。もう資料作らなきゃいけなくて、資料って講義とかそういうのもで、前回どうだったかなと思って昔の撮影データをひっくり返したら2009年、
10年、11年、13年いかなかったってこと？3
年間いかなかったんですね。
あ、そんなになりますかね？
結構、はい、そうです、そんなになりました。
おぉ。
はい。
ということで。はい、まあ、ということで、3年ぶり、4年ぶり、
はい、
な感じの、その父島クルーズ、
はい、
でもそんだけ開くと随分変わってるところもあるかもしれないですね。
そうですね、まあ、まず季節が違うので。
あ、そうでしたっけ。
だいぶ新鮮でした。はい、今までは3月の、ザトウクジラの季節、ホエールウォッチング
はいはいはい
なんですけど、まあ、今回はその 初夏というかもう夏になってますけどね、夏の父島を、
うん、
の、クルーズでも、うん、本当だったら6月って小笠原高気圧がぐぐっと張り出してて、
うん、
まあ、本州の方は、まあ、まだ梅雨だ、梅雨が梅雨前線あったりとか、
うん、
まあ、もうちょっと北に行ってたりっていう時期なんだけど、うん、っていう話でだったんですが、
うん、
点々点だったんですけどね。はい、まあ、そんな話で、
はい、ということで、はい、じゃあ今週はもうたっぷりその父島クルーズの話をいきたいと思います、
はい
はい、ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中、マイクのテスト中です、マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信、ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、結局ね、3年ぶりっていうこともあって、
うん、
なんか本人としては、本人もまあ担当者も、
うん、
まあ、また行くわけだから大丈夫でしょうみたいな、そういう安心感があったんですけれども。
はいはいはい。
でもやっぱりブランクがあると、いろいろ準備で、
うん、
なんて言うんでしょう、と、こう、頭の中ではできてるはずなんだけど、体がついていかないっていう、そういう部分がありまして、
うん、
まあ今回も、まあ行くまでの間と帰りの船の中で、講義をやらなければいけないんですけれども、
うん、
まあ、前回と同様でいいですねっていう話で入っていったんですけど、前回どんな風にこう準備してどんなことをやったのかっていうのを、ね、資料を漁るところから始めて 感じでした。で、そろそろレジュメくださいって言われて、はっと思った時には、結構時間なくて、あの、資料を、まあもうハードディスク入ってないんですよね、だいぶ前だから。
ああ、そっか。
コピーしたものを、まああの、CD とか DVD に探してですね、
うん、
あの、前回の資料を出して、まあ資料ってそのレジュメを出してどんなことやったかなとか確認して、うん、でまあ、今回はあの今までの3回分の撮影分から、まあ、撮りどころとかあるいはカメラの設定、まあ、毎回やってるんですけどカメラの設定 の, あのお話とか、
うん、
諸注意をレジュメにまとめまして、
うん、
であのレジュメはさっさと作ったんですけど、まあ、前回 の, あのものがあるのでね、
うん、
それを下敷きにしてで、まあ、そこで安心しちゃったんですけど安心してレジュメの原稿だけ送って実際に講演する時の、まあ、スライドショーというかあのパワーポイントみたいなキーノートで作るんですけど、
うん、
それを全くやっていかなかったっていう
、
はい、まあ全くではないんですけど一応なんかあのアウトラインみたいなのは作ったんですが、
うん、
詳細のデータとかを全然入れないままその、うん、教材となる写真とか全然入れないまままあちょっと忙しかったっていうのもあって、前日までずっと撮影があったりね、
うん、
して、前日っていうか、行く当日は、あの、授業があって、その授業の準備もし、荷造りもし、で、なんか30分くらいしか寝れないというか、まあ横になっただけでまた朝の5時半ぐらいに家を出て、あの、ゴロゴロ、あの、ゴロゴロしないや、あの、重い荷物を持ってですね、
うん、
まず学校に行き、
うん、
で、蒲田の大学、蒲田で授業をして、
うん、
そっから、横浜の大桟橋までまた行くという、
うん、
非常になんか、ヘトヘトな状態に乗ることになってしまいました。
ハードですね。
はい、ハードでした。
うん
うんそう。これはちょっとなんか、テーマとして大きく取り上げたいんですけども、別な機会に。あの、コロコロあるじゃないですか、キャスター。
はいはいはい。
あれをね、今回、2台も買う羽目になりました。
2台
なぜかに、なぜ、1台、こう、もうすでに1個持ってたんですけど、
うん、
タイヤがね、なんか古い、まあもう7、8年前のなんで、
うん、
タイヤがこう、なんていう、樹脂が、ゴムのところが溶けてきて、
うん、
ベタベタしてるんですよ。だから、地面は走ってると地面の小石がくっついてくるし、
うん、
その辺に置いとくといろんなものにベタベタくっついちゃうっていう、うん、非常に嫌な状態なので、うん、使えるんだけど、もうこれは使えないやと思って、
うん、
使いたくないやと思って、これじゃないやつにしようと、同じものじゃないものにしようとか思って買ったんですけど、
うん、
そしたらそれ当日にですね、フックが壊れまして、
うわ
行こうと思って朝、
うん、
あの、よいしょってそれつけたんです。
うん、
だからフックがバキッと折れまして。まあちょっとそれ使い方がまずかったんですけど、
うん、
で、それはしょうがないと家に置いて、
うん、
で、蒲田まで、その、三脚とカメラバッグと、カメラバッグですね、
うん。
を、あの、フルに入ってるものを担いで、よろよろと行ったんですけど、
うん、
このままでは絶対、こう、蒲田から横浜に行けない、と、
うん、
あの、思いまして、
うん、
結局、蒲田のドンキホーテで、980円の安いやつも買ったんですけど。
980円
安いのはあるんですよ。
うん、
まあ、ドンキホーテだから安かったんですよね。実は、ヨドバシでも見たんですけど、ヨドバシだったらその1200円か1300円かそのくらいしてました。で、それで行ったんで、
うん、
で今回その後悔のために、最初に買ったやつ4500円とかする。なんかすごい、こう、見た目しっかりした。
うん、
うん、絶対壊れないぞみたいな、そういう、キャスターだったんですけど、
うん、
それ未だに使ってません。
そうなんだ。
まあ、いつかね、またそう、どんなキャスターがいいのかみたいな話をしたいとは思うんですけど、
うん、
はい。で、まあ、それでやっと、たどり着いた時には集合時間を過ぎですね。
うん、
はい。 また初回と同じで、うん、まあ初回はなんか写真撮ってて忘れたって。
ああ、言ってましたね。
はい。今回はもう間に合わないやと。
うん。
とりあえず担当者に電話して、ちょっと間に合わないと思いますって話をして、
うん。
どうせ間に合わないんだな、ということで、象の鼻に行って、航海中、停泊中の日本丸を撮りました、というのが最初の、はい、写真です。で、一瞬ちょっとこう、僕の頭の中に白い船体っていう、あれがあったので、記憶があったので、船違うじゃん、って。
そう
一瞬焦ったんですけど、
うん、
よく考えるとその3年前に一回、終わったっていうかね、旅をスクーリングをやらないってなったのは、この修復するためにというか、修復というかリニューアルするために、
はいはいはい、
日本丸はしばらく半年ぐらいドックに入りますっていうので、
うんうんうん、
っていうので一回小笠原クルーズをやる、終わったんですけど、
ね、うん
ね、まあ、それで色が変わってたっていう。
なるほど。
ことですね。はい。まあ、なかなかシックな、こう、青い。
そうですね。
うん。なんだっけな、ロイヤルブルーって言ってましたけど、
うん。
の船になっておりました。で、ですね、まあ、急いで、受付に行きましたら、担当者の人がニコニコと待ってまして、
うん、
最後から一人目ですって言いまして、二人目か。僕よりまだ後がいたっていう、
うん、
ちょっと安心したんですけど、ただ結局こうガイダンスみたいなのや、そのグループのガイダンスに間に合わずにですね、
うん、
こう最後まで先生って誰っていうそういう状態、先生って誰ってあのヒゲのおじさん誰みたいな、
うん、
な感じになってしまったのはちょっと申し訳なかったんですけど、
うん、
はい、ということでまあ歓迎の楽団の人たちは、若干昔の人もいるかなと思ったけど、でも随分よくよく見るとメンバー変わってますね。
や
っ
ぱり、うん、
うん、変わってましたね。
うん、
やってる曲なんかはまあほぼ同じ感じですけど。
うん、
で今回ね、昼間の出発なので、
うん、
随分まあ雰囲気としては明るい。
明るい。当たり前。前は夜だったんだっけ？
そうですね。しかも3月で6時だと、結構日もとっぷりくれてる
んで、うんうんうん、
今回は出航5時で、
うん、
まあこの時期ですから、
うんうん、
真っ昼間に出航しますっていう感じで、
うん、
まあそれはそれで新鮮でした。はい。でただ、取りにくいっていうのが、まあ5番目の、まあウェルカムドリンクとか配って、
うん、
で、桟橋側でまあ、さよならっていうか、
こう、
ね、出航のセレモニーがあるんですけれども、うん、セレモニーというかテープを投げたりとか、
うん、
ちょうど天気がいいと日陰なんですよね。
ああ、なるほど。
完全に日陰で、
はいはいはい、
まあ、5番目見てもらえばわかるように、せっかくいいシーンなんだけどもう全然露出ダメだわっていう感じで、これはあかっていう感じ
もう完全に壁だもんね。
うん、ちょっと戻って、じゃあお話します。日陰でちょっと話にならないものですから、
うん、
もう日陰の方、こういう時は日陰の方を優先に物質を決めて、
うん、
まあ、日向の方はちょっと吹っ飛んでしまうけど諦めようと。
うんうん、
まあ、そういうことで、紙テープに露出を合わせてですね、
うん、
船から一生懸命身を乗り出して撮ってたんですけど、
うん、
結構ね後ろから紙テープバンバン飛んできて怖かったんです
けど、そうなんだ
みんな必死に投げるんですよ、向こう側のデッキまで結構あるので、
うん、
相当肩に自信がないというかこう投げる力がある人っていうのと、
うん、
あと、なんていうのかな、風があって流されちゃうので、
うんうん、
なかなか届かないんですね。
うん、
だからほとんど届いてるのなかったんですけど。
うん、
で、まあ、こんな、みんな下の方にダラーンと下がって、
うんうん、
いう感じでした。
うん、
はい。まあ、これでも出航風景見に行くだけでも、ゴンサーバスの方から見るだけでも楽しいかもしれない。
ああ、そうですね。
はい。そういうの。うん、 と思いましたけど、ただ逆光だと、
うん、
午後に行くと逆光ですっていう感じですね、うん、はい。で、まあ順調に船は出てですね、夜もやっぱり、いいんですけど、昼間だと、例えばこの、僕の大好きな風車が、バッチリ見えたりです。これはね、なんか、あ、ここで止まって、っていう感じ。止め、船を止めて、っていう感じだったんですけど、ええ。ここはちょっと逆光なのが残念で、朝の出航だったらよかった。あ、まあ、入港は朝だったんで、それはそれで撮れたんですけど、
うん、
うん、まあ天気がいいとやっぱり順行逆行が非常に厳しい、うん、で、例のこれはベイブリッジでいいんでしたっけ、
うん、
まあ、はい、
はい、
ここの下を通るときは夜よりも迫力がいろいろ見えたんで、
はいはいはいはい、
迫力満点でした、
うん、
はい、みんなやっぱりで、夜だとね、寒いっていうのもあって、あんまり人出てこないんですけど、
うんうんうん、
もう後半人だらけで
、
撮るとこない、どこ撮っても人が入るっていうか
、
まあ人入ってもいいんですけど、みんな記念写真体制なので、
うん、
なんかちょっと絵になりにくいんですよ、
うんうんうん。
みんなで並んで写真入って、
撮
ってる状態。だから、こう人がいない瞬間みたいなのを探してうろうろしてました。
うん、
はい。こう通り過ぎると、ちょうど日が西に沈んでいく。まあ、沈むっていうか、西にあるという感じで、なんかとても、ああ、横浜港っていうのが、すごい素敵な、出港でした。はい、で、ちょっと次の写真、11番と見れます？
はい、今まだ10番を読み込んでる最中です、ね。
はい。そう、なんかちょっと、このブログのペースが非常に遅くて申し訳ないんですけど、うん、はい。で、
11
番。
はい。
はい。部屋がですね、デラックスツインっていう、まあ担当者の人と一緒だったの、
うんうん、
5階かな？上、一番上が、7階で、そこが、いわゆるスイートルームがある一番いいとこで、
うん、
まあ6階と5階がこう割と何でしょう、個室としてはいい方、
うんうん
うん、まあなんですけれども、うん、ベランダがついてまして、
すごいね、
すごいいいんですが、
うん、
なぜ窓が開いてるかというと空調がうまく冷えてくれなくてですね。暑くて寝れないっていう。
あ、そうなの。
で、これもう公開中なんですけど、
うん、
窓ガバッて開けて、それで寝てました。
へぇ
ちょっと暑いんですけどって言ったんですけどね、
うん、
空調のこう、蓋閉まってませんかみたいな感じ。それ開けるといいですって開けたんだけど、それでも暑いんですが、
うん、
もうなんかその時には疲れ切っていて、
うん、
窓開けて寝ましょうって窓開けて寝てたんですけど、
うん
うん、っていう感じです。はい。
でもだって今までの部屋ってもっとあれだったんでしょ？
そう、初回は初回はすごい、4、5階だったかな。ベランダこそついてなかったんですけど、シングルだったんですね。
うん、
で、次の階と次の2回目と3回目は、窓のない部屋でしたから、
うん、
完全にまあ、そのスタッフルーム、
うん。
まあ、それと比べれば非常に、す
ご
く良かったです。ね。まあ、贅沢は言えません。はい。で、まあ、船、随分、あちこち変わっててですね、
うん、
もうブリッジの下に12番目って読み込みます、うん、はい、ブリッジの下にですね、まあ、ティールームなんですけど、
うん、
こう進行方向がバーッと見渡せる部屋がありまして、
うん、
で、そこに、まあ現在公開中の位置がわかるディスプレイとかですね、双眼鏡とか置いてあって、
うん、
ちょっとした、操舵室の雰囲気みたいなのがある
では、うん、
まあ、ここ、コーヒーとか、ただで飲めるところなので、すごくいいんですけれども、
うん、
残念ながらちょっと天気はあまり良くなくてですね、
うん、
かなり揺れてたんですね。
うんうん、
はい。もう初日、あそこから出た時にはかなりもう揺れてましたね。東京湾を出る頃にはもうかなり揺れていて、
うん。
うん。っていう感じです。で、天気もね、ちょうど僕らは、もう食事の時間でも決まってるんですね、船って。
うんうん。
はい。で、後から気がついたっていうか、後から他の人に言われたんですけど、
うん、
すっごい夕日綺麗だったんですよって写真見せられて、時短の風を見ていました。食事のテーブルももう決まっちゃってるんで、
うん、
ちょうど東側だったんですね。食事したところが、
うんうん。
そうするとね、全然西側で何が起きてるか全くわかんないんですよ。で、食事の時間もやっぱりコース料理なんで、
うん、
1時間半ぐらいかかってるますし、なんか、だんだん夕方になったなぁと思って、外を見てたんですけど、気がつけば真っ暗で。
1時間半
はい、ぐらいかかります。
へ
ぇ、ね、うん、例によって、ウェルカムパーティーがあるので、
うん、
セミフォーマルで来てくださいっていう。
はいはいはい。
そういう感じです。ちゃんと、こう、ネクタイ締めていかなければいけない。まあ、そんな食事って3年間してなかったんで。いや、これ、苦しいわ、とか
、
窮屈だ、とか、苦しいわ、って、そっちの方が、先に来て、あんまりなんか、美味しいんですけど、あんまりなんか食べた気にならない。もったいない感じです。はい。で、ですね。まあ、その晩は、かなり揺れてですね。
うん、
この、窓を開けて寝たのはいいんですけど、
うん、
窓、まあ、スライドドアなんですね。それが、揺れる、ピッチングするから、ガーって閉まってガーって開くっていう。ドカーンっていう。もしかしたら隣の部屋の人とか、こう、うるさくてね、うるさいと思ってたんじゃないかって、ちょっと後で気がついたんですけど、今更ですが。で、窓が、あんまり動かないように、ベランダにある、椅子で突っかえ棒にしたりとかですね、して見てたんですけれども。なんで、ちょっと夜の写真とかね、こう、月の写真とか、月というか星空とかどうかなとか見る余裕なかったんですけど、やっぱり他の人が、別な講師の方がですね、俳句の講師の方かな、月が綺麗でしたよとか、あとは言われて、また、はははっていう、また時短で吹いてたんですけどね。月はね、一応調べたら夜中の11時とか12時ぐらいにやっと登ってくるっていう感じで。
11時とか12時に
に登ってくる。
はあ、ははあ、
はい。時間帯だったんで。
うん。
うん。まあ、前回はすごい満月だったんでね、すごい、写真撮れたんですけど、まあ、今回どうなんだろう、うん、あんまり期待してない、最初から期待しないっていうか、最初から知ってるとあんまり良くないなって、
うん。
半分諦めモードだった。感じです。それで、まあ、その写真に、公開中の写真っていうよりも、その日の、講義が非常に気になってまして、
うん、
例によって準備が、あまししてなかったので、
うん、
ほとんど日中はですね、図書室に行ってですね、
うん、
そのスライドショーをカチカチ作っておりました。
うんうん、
というのが、16番なんですけれども、はい。まあ、この、なんかすごい余裕がありそうな写真でしょゆったりと、デスクで向かってますって感じなんですけど、この一瞬だけでしたね。なんかここで作業をしてたのって。2、3時間かな。あとはなんか、寝室から出る時間ももったいないっていう感じで、泉質でかじりついてやってました。
そんなにハードだったの？
はい、なんかすごいハードでしたね。
へ
ぇ、うん、泉質には、講座の担当者の方が、プリンターも持ち込んでまして、パソコンが2台、その担当者の人と、
うん、
プリンターがデスクの隅にドカンと入って、うん、事務所のような 段ボールその辺に転がっているっていう、
うん、
すごい事務所のような感じに、
うん、
なっておりまして、で、鳥島もね、見れたんですけれども、
うん、
まあ行きも帰りも鳥島寄るんですが、
うん、
17番ですね、
うん、
はい本当だったらその小笠原高気圧がもう結構この辺まで梅雨前線を押し上げていて、
うん、
すっかりこう夏の鳥島が取れるはずだったんですけど思いっきりこのなんて言ったらいいんでしょうね、海賊映画に出てきたなかなか迫力ありましたけど、
うん
うん、でやっぱりあの湿気を含んだ空気が島にぶつかってこう雲がね、
うん、
もくもくもくってできているっていう感じはすごい良かったです、
うん
うん、ただ南の島に来ましたというよりは、なんて言ったらいいんでしょう。海賊でも出そうな。まあ、これはこれでちょっと楽しみだったんですけれども。まあ、鳥、3月だとすごいみんな鳥を撮ってたりする人多いんですけれども、
うん、
今回はあんまり見なかったですね。こうね、アホ鳥とか、生息地なんですけれども、
うん、
まあ、まあ天候が悪いっていうのもあるんでしょう。あんまり。うん、
これで昼間だよね。
これで昼間
だよね、
うん、もう雨ザーザーでしたから、うん、まあ島一周するんですけれどもね、
うん
うん、こう場所によってはこう断崖絶壁のところに気流がぶつかってっていうのが20番ですけれども、なかなかいい感じで、ただやっぱコントラストがないので、
うん
うん、ちょっと見た目よりも写真にするとぼやっとした感じにはなってしまいます、ね、
うんうん
うん、途中すごい雨降ってるし、
うん、
っていう感じです。で、まあ本当はこんなの撮ってる場合じゃないっていうか、もうあとここに来た時には僕の講座が始まるまであと1時間みたいなところで本当は撮ってる場合じゃないんだとか思いながらやっぱり撮らなきゃ
、うん、
っていう感じでこう体が2つに引き裂かれそうな感じはい。で、なんとかまとめ上げたのが本当にその講座が始まる30分ぐらい前で、今回はシアターといって大きなテレビのスクリーンがある、
うん、
まあ映画館ですね、
うんうん、
でやることになりまして、まあその21番なんですけど、
うん、
まあ50人くらいの座席数で、
うん、
ちょうどいいっちゃちょうどいいです、
うん、
感じです。で、まずちょっと前の方がね、全然広さがないので、じゃあデモンストレーションちょっと撮りま、と人物の撮影の仕方っていうか記念撮影のされ方っていうのを毎回やってるんですけど、
うん、
ポージングをかっこよくポージングして写ってみようっていう、
うん、
でまあ船の人にお願いして撮るときに全然場所がないという、
うん、
のでまあ通路みたいなところで撮ったのがまあ22番なんですけどね、
うん
うん、まあ光はまあちょうどいいっちゃちょうどいいかですね、窓が、
うんうん、
原則にあって。という感じです。そのテレビがやっぱり非常に LCD プロジェクターと比べるとテレビの方がコントラストもサイドもすごい上がってるので、
うん
うん、まあ写真の講座としては非常に使いやすかったですね、
うん
うん、まあこれを1時間なんですけども、まあなんとか1時間でまとめまして、
うん、
そしてなんか船の写真屋さんがいらっしゃるんですけども、
はいはい、
でね、前回まではね、男性がチーフで女性が2人ぐらいだったんですね、前回って、まあ3年前、
うん、
今回ね、3人全員女性のスタッフでした。
へぇ、
写真屋さんか。
ほうほう。
ああ、いや、なんかすごい、どんどん写真業界も女性に置き換わられていると。まあ女性って言っても、ほんと若い方々ですね、
うん、
まあ20代。
うん
かなっていう方々でしたね。
うん、
もう気にしてたんですよって後で担当者に言われて、こんなの聞いててもしょうがないでしょうみたいな話したら、あ、多分そうだと思ったらしくてすぐいなくなりましたとか。まあそうだよね。はい、という。で、まあその日の夜はウェルカムパーティーもあり、 と今回ね、忘れ物をしたのですけども、まず、50ミリのコンパクトマクロ忘れまして、食べ物取れないじゃんっていう、
はいはいはい、
料理が全然取れ、まあ取れないことないんですけど、
うん、
あの、こう、標準ズームのマクロでね、
うん
うん、でもやっぱ、あ、マクロ持ってきゃよかったと。あとで、小笠原についてから、あの、父島でも花がやっぱり結構、
はいはいはい。
あの、まあ全然花取れない。
うんうん、
ちょっと失敗で、
うん、
失敗ました。で、その日の夜なんですけれども、その、前日の出航した夜に月が綺麗だったって聞いてたんで、
うん、
その日の夜、一晩寝れば、あの、もう、父島に着くんですけどね。
うん、
だから、本当早く寝なきゃいけないんですよ。
うんうん、
どっちかっていうと。
うん、
でも、まあ、ちょっと、取らないわけにはいかない。いうのと、今回ね、今回というか、ちょっと前に、インターバルタイマーを買いまして。
はいはいはい。
こう、プログラムできる。
うん、
で、純正じゃなくて、アマゾンで見つけた、互換機っていうかね、安いやつ。うん。うん、
それね、リリースでつ、
うん。
についてるやつ？
リリースの形のやつですね。
はいはいはい。
で、開始までのディレイと、
うん。
それから、インターバルと、あと、バルブで使うやつなので、
うん、
まあ、1秒単位でしかできないんですけど、
うん、
何秒間録音で、インターバル何秒で、
うんうん、
あと何回っていう、
うん、
それが指定できる。まあ、キャノンで出てるやつと ほぼ同じ、
うんうん
うん、やつですね。で、それを、まあ、いくらだったかすごい安かったんですよ。
こう
2000円以下だった。
へぇ、
それ買ってったんで、
うん、
例の星空をね、たくさんの、こう短い秒数で撮って、
うん、
重ね合わせるっていうのをやってみたいなと思って、
うんうん、
それに便利だろうと思ってたんですけれども、
うん、
まあそれも撮影も兼ねてやったんですが、
うん、
まずね、やっぱり天気良かったりいいんですよ。とりあえず、星空はすごい綺麗なんですけれども、
うん、
風が強くて、なびしぶきがすごいんですね。
うんうん、
で7階って一番最上階のデッキにいるんだけど、
うん、
もう船全体が波しぶきを上げながら走ってる状態なので、ちょっとって言う、ほんと2、3分ですね。もうカメラをやっとく、やっとくともう全部塩水というか
、うん、
こうベタベタになるっていう
状態、うん、
なので、でそれでまあ27番が撮影してる感じなんですけども、
うん、
28番の撮れた写真はもうなんて言ったらいいんでしょうか、う塩だらけ雨降ってるみたいでしょ、まあ、雨降ってないんですけど、
うん
うん、まあで、まあ、ちょっと星空はね、結局船が揺れてるので、
うん、
この時ね、5分ぐらいかけて、こう、何十枚か撮ったんですよね。
うん、
そのインターバルで、
うん。
でも結局船揺れてるから、
うん、
星は流れ、星、一枚一枚の星の位置は変わっていくんですよね。
はいはいはい。
だから、コンポジットで、比較の名で合わせても、
うん、
そこには星はありません。完全なトローに終わりました。まあ、停泊中ならできたんですよ。
うん。
っていうことで、この煙突の写真を多分100枚ぐらい撮ったんですけど、
はい、
意味がありませんでした。
うん、
まあ、これはこれでね、雰囲気はいいんですけど。まあ、11時くらいに、月が上がってまして、
うん、
まあ、満月じゃなかったんで、
うん、
あまり明るくはないかなと思ったんですけど、やっぱり、洋上だと他に光がないから結構明るく映ります。ほ
ん
と、まあ、なんて言ったらいいんだろう、三日月ぐらいですね。
うんうん。
まあ、28番じゃないな。29番とか30番。で、なぜここで、 上に上がっていたかというと、
うん、
あの藤丸っていう姉妹戦がこの大阪商戦であるんですよ、
うん、
で今回この藤丸の、まあ、同じ父島に行ってたんですけども、
うん、
最後の航海って言ってたかな、もう退役する、
ほうほう、
で、まあ、今回その洋上ですれ違うのは最後、
うん、
ですということなので、ぜひお別れをっていう話だったんですけど、
うん、
まあ、こう結構うねり大きくてですね、
うん、
おまけに波しぶきなので、
うん、
なかなかハードな感じだったので、これは撮るのハードだよねと思いながら見てたんですけど、
うん、
で、やっぱり船の写真屋さんのその女性のカメラマンたちも総出で、選手の方真ん中線引いてこう、配置を決めてスタンバってましたけれども、僕もどこがいいかなと思って、とりあえず選手まで上がってですね、かなり近づくそうですよとか聞いたんで、こうカメラ2台、70-200 と28-70つけて、待機して、当然、まあ、三脚もね、
で
つけて待ってたんですけど、もう遠くにポツンと見えて、あ、見えたと思ったのが31番で、
うん、
で、やっぱ望遠だとね、シャッタースピードを、まあ、よほど速くしないと自分が動いてるって、相手もブレちゃうんですよね。
うん、
まあ、これ8分の1秒なんですけど、なかなかちゃんと打てなくて、
うん、
わ、これ難しいわと、予想よりもさらにさらに難しいわという感じで、でした。はい。で、32番で、まあ、もうこれ、たくさん撮るしかないと。もう必死にこう、連射を重ねて、20分の1秒で一応やっと止まる感じでは、釣りました。わざわざ、お互いにもうね、500メーターぐらいですれ違いますって言ってましたけど、
うん、
まあ、船も、それ、そこそこ大きいんで、
うん、
近づいたらもう、どんどん大きくなる。
はいはいはい。
っていう感じで、これ70-200だと厳しいのかもっていうぐらいなとこまで、寄ってくれましたね。はい。で、ちょうど、船の東側じゃない、東側を通るので、背景が月に、まあ、来るという、うん、非常にいい状況で、なんとか33番で、月も入れてっていう感じで撮れました。
うん。
うん。だね、一瞬、本当にすれ違いって一瞬なんですけど、向こうも時速30キロくらいで、こっちも時速30キロくらいなんですね、多分ね。
うん、うん。
なんで、相対的には60キロですれ違ってるから、
うん。
うん、こう、ああ、ほんと、ああ、とか言ってる間に、船が通り過ぎてい
く。うん。
なかなかでも、こういう場面ってなかなかないので、本当一瞬に、こう、ドキドキしながら撮れるという、ね、なかなか良かった。
なんか最後のあれだったら、ちょっとスピードを落としてすれ違うとかなんかすればいいのにね。
まあそうですね。なんか、船長が後でそのお話ししてましたけど、
うん、
この藤丸は、父島で1日とか半日かな、入港できなくて、
うん、
うねりが強くて、
うん、
でまあ、ちょっといろいろ予定が遅れていて、全速力で帰ってきましたとか、
そうなんだ。
まあ、それでも近寄、お互いに近寄れるように、まあ、安全な、ね、距離で近寄れるようにしてくれたんで、
うん、
一瞬でしたけどね、みたいな
感じ。
まあ、向こうは向こうで一生懸命写真撮ってる人がいるらしくて、
うん、
ストロボバシバシ。
光ってんだ。
光ってます
ね。
まあ、ストロボ、まあ、これは、遠かせるというよりは、なんかこう、合図でストロボ光らしてたのかなと、うん、撮ってるよっていう、
うん、
っていう感じですね。で、まあ、やっぱり止まってしまうとっていうか、まあ、止めてしまうとなんかちょっと走ってる感じがないので、
うん、
まあ、後で合成して作ったの35番なんですけれども、うん、なかなかこう、綺麗にっていうかね、ブレているのに船だけ止まってるってやっぱり変だなっていう。 構合成感がすごいっていう写真なんですよ。はい。で、まあ、この辺が行きの、一番なんかね、写真的には面白い、イベントだ。でしたね。うんうん、星空撮影は大失敗っていうのも一つの、イベントでしたし。で、翌日ですね、本当は小笠島に入るときが、東、っていうか西から近づいていくんですけれども、
うん、
そうするとちょうど島の向こうから日が昇るっていう感じなんですね。
うん、
っていうのは毎回知っているのにもかかわらず、
うん、
起きれませんで、起きたらもう、これ停泊しますっていう。
はいはい。
あ、しまった。もう取れないものは仕方がないや、という感じです。
うん、
はい。でも、いうところまでが、まあ、前半になります。
はい。
はい。
うん、
まあ、ちょっと天候悪かったんで、あんまりこう、船旅らしい、こう、ね、のんびりした感じの写真は撮れなかったっていうか、自分の準備も悪くて、写真撮ってる暇はなかったっていう
か。え、2泊で着くんでしたっけ？
そうですね、その日、1日目は夕方出航して一晩泊まって、次の日はひたすら走ってます。
うんうんうん、
丸1日走ってる、
うん
うん。一晩寝たら入港という。
うん、なるほど。
天気が悪いせいもあって、いつもだったら、公開日に、ブリッジの公開があるんですね。
うん、ああ、はいはいはい。
で、毎回そこ行って写真撮ってくんですけど、
うん、
ブリッジの公開が、行きはなくて、
うん、
ちょっと寂しいっていうか、しょうがないですけどね、
うん、
感じでしたね。
なるほどね。
はい。ということで、まあ、まあ話してると、あと、後半というか、島での写真は結構面白いものが撮れたので、
うん、
ちゃんとまとめてからお話ししたいと思います。また後半、次回か次次回か、お楽しみください。
そうですね。
はい。はい、
またじゃあ来週、
はい、
小笠原後編ということで、
はい、
ご覧いただけるようになると思いますので、
はい、
また来週楽しみに聞いてください。ということで、ちょっと短めではありますが、
はい、
今週はこの辺にしたいと思います。
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、日焼けがかゆいスノです。
ではまた来週。
はい。